今日の聖書の箇所、ヨハネの手紙の第2のヨハネの手紙8節からお読みしたいと思います。よく気をつけて、私たちの労苦の実を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は御父をも御子をも持っています。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いをする共にすることになります。これが一箇所です。もう一箇所読ませていただきたいと思いますが、テモテの手紙第2、テモテの手紙の第2章、2章の22節からお読みしたいと思います。第2テモテ2章の22節。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることはあなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。今日は普通の礼拝で今まで使徒の働きというところからお話ししていましたが、特別エホバの証人との絡みの中でのメッセージを取り次ぎたいと思います。私がいろいろな教会とかグループの聖書の学び会に行って、そしてどんなお話をしたらいいでしょうかと質問すると、一番多いお願いと言いましょうか、依頼は、こういうことです。エホバの証人の人たちが訪問してくる、そういう訪問に対してどういうふうに対応したらいいか教えていただけませんかという質問が一番多いかなと思うんです。つまり教会側、クリスチャン側にとってですね、エホバの証人の人たちが伝道に来ますよね。そうするとクリスチャンであるのにどうしていいかわからない、その対応の仕方を教えてほしい、こういうお願いがあります。私は今日はそのことをお話ししてみたいと思うんです。で、多分これまでずっと長いこと、もしエホバの証人とかあるいはその他の異端と言われるというか、本当の聖書の教えではない人たち、信仰者たちがやってきた時、これまでの教会の中でどうしたらいいかという対応の仕方を学ぶならば、最初に読んだヨハネの手紙の第2、8節から10節ぐらいのこのところにある、そういう人家に入れちゃいけない、挨拶もしちゃいけない、そういう人と一緒に交わると悪を共にすることになるんだよというこの聖句は惹かれて、そしてエホバの証人であれ、統一教会であれ、その他キリスト教の名を語りながらも聖書を信じてない人たちが来たら、むしろ玄関で追い返しなさいと、そういう人と話をしないようにというふうに教えてきた、教わっていたんじゃないかと思います。考えてみれば私もですね、1993年ぐらいまで 今から17、18年前まではそうやって教えてきました。つまりエホバの証人が訪問されしてきてくれた、でもあの人たちは危険な異端な思想だから、お話ししても決して伝道にもならないし、とにかく追い返しなさい、言葉ちょっと悪いですが、そういう感じで指導をしてきたんです。しかし、まあ1994年93年の夏ぐらいからセミナーを開いていただいて出席して、そこで私の態度が変わってきて、対応はもうちょっと違う対応の仕方もあるんだっていうことが分かりました、というかしなければならないということに気づきました。物事は終わりから決めなさいということ、私はいつも何か物事を決めるときはそうしています。最終的結論が何なの、それがはっきり分かったら、そのプロセスの取り方違いますよね。例えば進学するのか就職するのか、進学するって決めたらそのプロセスがありますよね。就職するったら決めます、違うプロセスがありますよね。この人と結婚するのかしないのか、するって決めたんならやりようがありますよね。しないって決めたんなら全然プロセス違いますよね。どこかに就職するのかしないのか、この会社に就職するのか、するんならしないんなら違います。このものを買うのかどうなのか、パソコンを買うのか、あるいはこの自動車を買うのか、あるいは家を建てるのか、あるいは旅行をするのか、あるいは子供を引き取るのかとかですね、あるいは JWTC に来るのかとか、何でもかんでもやっぱり決めなきゃしょうがないわけですよね。で、最終的に決めると、後のプロセスの決め方が分かってくる。最終的に決められないとプロセスを考えれば考えるほど迷っちゃうわけです。こうだったらこうしよう、こうだったらこうしよう、こうだったらこうしよう、こうだったらこうしよう。で、つまりエホバの証人の方の訪問を受けた場合も、最終的にどういう姿勢を取るのかで対応の仕方が違ってくるわけです。最終的にですね、まず私は4つの対応の仕方があると思います。4つの方法があると思います。一つ目はですね、もうエホバの証人の人とは一切関わらない。自分はクリスチャンであっても、教会に来ていても、聖書を知っていても関わりたくないと思う人がいると思います。それは当然正しいわけです。で、その方はですね、先ほど読んだように、家の中に入れてもいけませんと。で、挨拶もしないでくださいと、まあ、だからガチャンと戸を閉めてですね、そして出ていけっていうような感じにしたらいいのかどうか分かりませんけども、要するにエホバの証人とは関わらないんだということを決めた人、その人は私はもう一切会話しない方がいいと思います。で、その仕方は悪いわけではない。これまでの教会そう教えてきましたし、そういう姿勢ありだということを知っておいてください。で、多くのクリスチャンはですね、多分それでいいんだと思います。ただですね、それしかないのか、それ以外の結論というか方法はないのかっていうとですね、私は他に3つ考えておいていただきたいっていうことなんです。一つは、まあ全然関わらないんじゃなくて、せめて 2,3 回 3、4回ぐらいは関わっていこうかという一つのあり方ですね。これ2番目としましょうか。3番目は5、6回、ないし10回ぐらいまではエコマの商人とお話ししてもいいですよと思う人、余裕のある人、これを一応3番目の結論としましょうか。で第4番目、もう一つの最後の結論は、いや半年ぐらいは関わってもいいと思う、この際だから半年ぐらいはエゴマの商人と話してみようかという姿勢を取ること、これ4番目で、この4番目はですね、結果として半年が1年になり、2年が3年になってかなり長く続くということもあり得る。だけど、とりあえず半年ぐらいは私やってみたいと思いますというふうに思われる方は4番目ということです。でこのように2番目3番目4番目のね、結論を取る方は家の中に入れてはいけません。挨拶もしてもはいけませんというわけにいかないわけです。たとえ2回でも3回でもお話しするときですね、挨拶なしでやるわけにいかないじゃないでしょうか。やっぱりおいでになったらですね、まあ2回や3回であっても玄関でですね、立ち話でもいいんですが、ここは立ち話でもいいんですが、まあもうちょっとですね、お入りになりませんか、お茶でもいかがですか、柿が庭で取れましたのでどうぞとかですね、何かお菓子の一杯もどうぞ、暑い夏であればクーラーの部屋でですね、大変ですね電動は、成果は上がりますかとかいろいろ余分なこと聞かないでですね、2、3回お話しするという時にはですね、ここにですね、先ほどのテモテの手紙を読みましたけれども、テモテの手紙の方ではですね、愚かで無知な詩弁を下げなさいと言われているんですね。それが争いのもとであることはあなた方は知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろ全ての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。まあちょっとここにですね、希望を置きながら挨拶もします、お部屋にも入れます、そしてニコニコと会話もしてくださいと、こういうことなんです。で2、3回とか3、4回というのはね、どういうことなのかって、回数にあんまりこだわらないでいただきたいんです。2、3回とか3、4回のつもりというのはですね、どういうふうに対応するかというと、そのエホバの証人の方々の言うことをよく聞いて、こちらも考えて、あるいは伝道されて、そして納得しよう、あるいは納得するかもしれないという目的ではありません。ここ間違えないでくださいね。2、3回、3、4回お話しする目的は、エホバの証人から伝道されるとか教えを受けるということではなくて、クリスチャンが自分の信仰や教会のことや自分自身をですね、クリスチャンとして差し出して、相手の人、相手のエホバの証人にそのことを伝える、教えるまでいかなくてもね、証しする、体験を話すということなんです。伝道者であるエホバの証人は皆さんのところにおいでになられて、そしてですね、実は最終的には伝道しに来てるので話しに来てるんですが、彼らもね、訓練を受けているんです。そしてまずは人の話をよく聞きなさいというところは教えられています。 したがってもしですね、皆さんがクリスチャンですとか教会に行ってますとかキリスト教を知ってますとかミッションスクールに行きましたとか、あるいは今日こういう本を読みましたとか、お祈りをしたらこんなことがありましたとか、あるいはこの前の日曜日教会の礼拝に行ったらこんなお話を聞きましたとか、聖書の言葉でこういう言葉が好きですとか、私はクリスチャンになってこういう祈ったら答えられた経験があるんですよとか、そういう事柄をですね、もしクリスチャンである方がお話をされるならば、多分聞いてくださると思います。本当に心を開いて耳も開いて聞いてくださるかというと、それは普通はありません。普通はありませんが、一応外交事例上というか、あるいは伝道のテクニック上というか、とにかく人の話を聞かないと始まらないので、聞いてあげるということをしてくれます。訓練を受けてます。で、それを利用するわけですね。それでとにかく自分の中にあるクリスチャンとしての素晴らしい事柄、恵み、聖書の言葉、体験、それはですね、何も準備しなくていいんです。それからですね、何か用意して、そしてこの人が来たらこういう話をしよう、ああいう話をしようっていうよりね、まあ自然に生きた体験をそのまんまお伝えしたらいい。でもその生きた体験がクリスチャンとしてありませんって言った場合はですね、ちょっとそちら少し考えてですね、今度礼拝に出た時に礼拝のお話の中でね、どうでしょうかね、全部わからなくても一つや二つ自分にとって役に立ったことや考えさせられることやいいと思ったことありますよね。で、そういうところをですね、覚えておいたりメモしておく、あるいはそういうふうじゃなくても自分がクリスチャンとして好きな聖句ってありますよね。私はこの聖句で助けられたとか、それからこの聖句にいつも舞い戻されるんだとか、素晴らしい聖句もあるでしょうし厳しい聖句もあるかもしれないけども、でもとにかく聖書の言葉って引っかかってる言葉ってありますよね。その時その時で違う言葉もありますし、生涯の聖句みたいなものもありますよね。どちらでも何でもいいから、とにかく自分がクリスチャンとして聖書を読んでいるものとして、あるいはお祈りに、しているものとして、教会に通うものとして、何か実は自分の信仰を体験をお話ししてあげる。エホバの証人を経験した人で後にクリスチャンになった方々のほとんどの方がおっしゃる共通の言葉があります。それは自分が伝道に歩いていて本当に聖書を開いてくれたり聖書の話をしてくれた人はほとんどいなかった、誰にも出くわさなかったという言葉なんです。で、確かに最初の聖句のように挨拶もしてはいけません、家の中に入れてはいけませんって言うんだから、そういう対応をされた場合は挨拶もしないわけだから、ドンピシャってやられちゃうわけだから、クリスチャンであることもその方が聖書を信じているとか信仰を持っていらっしゃったとか、そういうことの機会も聞く機会ないのは当たり前ですよね。で、基本的に日本の教会ではエホバの証人異端、したがって家に入れてはいけない、挨拶もしてはいけないというふうに実は牧師になる学校でも教わってきたんです。私は60年代に進学校に行きましたけれど、その時にやっぱり第二ヨハネのこの言葉で学びました。で、異端っていう異教異端思想っていう時間がありまして、例えば十何時間かあったと思います。エホバの証人の 学びはたった1時間だったんです。統一教会も1時間、モルモン教も1時間、まあ大雑把に言って大体そうだったんです。そうなるとエホバの証人、何が問題なのか。3つの教理を否定しています。三位一体、それから、霊魂不滅、永遠の責めく地獄、これを否定しているので、キリスト教の立場から言うとこれは異端です。で、玄関にも入れてはいけません、挨拶もしてはいけません、こういうふうに言われるわけだから、当然のことながらエホバの証人が殿堂に歩いていてもクリスチャンに出くわさない、いや出くわしているんだけども、クリスチャンとしての話を聞いたことがないというのは自然だったんです。それじゃいけませんよと教えてくださったのが、まあ、ウッド先生とか草刈先生とか、そういうことをやってくださっていた先生だったわけです。それまではあのイエスキリスト教団の森山聡っていう先生のですね、あの異端シリーズ、異端を切るっていうことだったんです。だからエホバの証人を切るんですよ、創価学会を切るんですよ、モルモン教を切るんです。つまり聖書といかに違うかっていうことをね、あの明らかにして、これは切って惑わされないようにっていうのが基本姿勢だったわけです。まあ、森山先生のところではその後ですね、統一教会を中心に家族の方の相談を受けて、そしてもっと違ったアプローチをしていますけれども、それでも基本的には切るという姿勢だった。ところがエホバの証人の方もですね、まあ切るというところと脱会カウンセリングって、これは結構セットであったわけです。脱会カウンセリングってのは切るわけです。でももう少しエホバの証人が来たら本当に対話しようじゃないかというのは、最終的には切るかもしれない、でも最初から切るわけじゃないということで、まあ少なくとも草刈先生はそういう姿勢をお持ちだったんじゃないかと思います。ただ実際に教会に来て、教会の人々がそうしてくださいと本当に言うようになったのはいつ頃だろうか、私によく分かりませんけれども、まああんまりそういう歴史はなかったんじゃないかと思います。でも、まあ、少なくとも20年ぐらい前からはやっぱりそういうことをしようじゃないかということで、それで今これからお話しているようなことがだんだん移ってきたんじゃないかというふうに思います。そのまあ、最初の挨拶もしない、家にも入れないっていうことは1番目とすれば、2番目の2、3回、3、4回お話をするっていうのは、これはあくまでもクリスチャンがエホバの証人に証しする、これがポイントです。でエホバの証人はですね、あの当然1回目2回目ぐらいはお付き合いで聞いてくれますが、あの聞くために来てるわけじゃないわけですよね。教えるために来てるわけだから、当然向こう側も隙があらばなんとか切り返して話をしてこようとしますね。そしたら必ずこうおっしゃってください。あ、私あなたにから伝統を受けたいと思っているんじゃないんです、あの私の話を聞いてくださればお話ししたいんですと言うんです。だからこれは最初にね、そう言っておくことが肝心なんです。途中で言うとですね、言いにくくなるので、エホバの証人がピンポンって来たらですね、あの私は近くのエホバの証人です、沿道に歩いてますって、まあ、それに類したこと言いますよね。そして、ああそうですかって、寒いのに大変ですねとか、暑いのに大変ですねって、 よろしかったらお上がりになりますか、と。私クリスチャンなんです、私も聖書のことをお話ししたいと思ってたんです、私も信仰のことを聞いてくださる方ね、とっても嬉しいんです、エホバの証人の方聖書を信じておられるわけですか、私も信じてるんですよ、私もお話ししたいんです、向こうは気がつかないと思いますけど、そこできちっとね言うことは言っといてください。途中で言うとですね、そうすると切り返されちゃうので、そういうふうに言ってあると途中でですね向こうが切り返してくる、私申し上げたでしょって、初めに私自分のお話したいんだって、だからね聞いてくださいって言ったらね、それで上がってきたわけでしょってだからね私お話ね、私は自分があなたの話聞きたくなったら王国会館行きますから、だからそういうふうに思った時にはね、改めてあなたにお願いしますから、今回はね私の話を聞いてくださいって、それはあくまでも貫くわけです。であくまでも貫いていくとですね、10回でも20回でも来てくれるかって来てくれないんですよ、ね、先週どんな礼拝のお話でしたかなんてですね気を利かして聞きに来てくれるエホバの証人はいないわけなんです。だから多分 2,3 回話をしているうちにもうこの家は行かないって印がつけられてしまいます。でもそれが我々の狙いなんです。でそんなことやったら何か意味があるんでしょうかと、私は意味があると思います。つまり結構伝道に歩いている中にね、あ、世の中にクリスチャンっているんだ、しかも教会に対してすごい悪いイメージを持ってるわけです。まず第一、聖書を読んだこともない、開いたこともない、何か社会活動政治活動みたいのやっているらしいとか、あるいはですね献金集めて世の中のキリスト教というのは堕落していると、で後ろで戦争が成功するようにねお祈りしているとか、サタンの手先みたいな感じで思ってますので、ところが自分が実際に訪問したクリスチャンはそうじゃないよねって、聖書を開いててなんか随分ね聖書ボロボロだった、だからできればですね自分がよく使う聖書ね開いてください、薄い聖書でねやるとね、なんか新約聖書しか信じてないように見えるからね、私のようにこういうふうなこういう聖書でやっちゃいけないわけです、熱い聖書で、しかも大事にしているような聖書でね、で新世界訳ってね向こう大事なんですよ、だからこちらもできれば大きい聖書とかね、高そうな聖書とかね、でそういうのでですねやっぱりお話をしていくと、え、やっぱ聖書読んでるんだってクリスチャンの方々はというね、やっぱり印象を与えるような聖書を持ち出していただきたい。線がいっぱい引いてあるといいですよね、より、で向こうもそれなりに見てますから、ボロボロだといいですよね。で聖書を読んでいて真剣に生きている、お祈りしている、教会に行っているクリスチャンがいるんだというインパクトを与えていただきたいです。でそれは決して役には直接やめるとか大きな影響を与えませんけれど、でも少なくともキリスト教に対する誤解を解けるか、幾分か解けるかもしれない。それから国会館で教わったこととだいぶ違うよな、サタンの巣窟のような教会 で黒い服を着て戦争のためにお祈りをしている牧師、お金を献金袋を回している教会、社会活動しかしてない教会というようなことが言われているので、実際は違うんですよっていうことをね、やっぱり示してもらいたい、それクリスチャンの最低の責任というかね。でその場合はこちらの一方的なお話、お明かしをしてください。で相手に気遣う必要はありません、伝道に来た人は気遣ってくれるわけだからね、こっちが気遣うと向こう気使わなくなりますのでね、やっぱりね私入れてあげてんだからね、 で向こうは電動時間が入るんだからね、非常にね貢献してあげてるわけで、外に歩いても1時間クーラーに当たってね、聖書の話聞いて、そして美味しいお茶を飲んでも1時間なんですから。でね、その時間ってね、できれば逃がしたくないので、あの向こうなりに努力をしてくると思います。でもさすがにいくらやってもね、2回は大丈夫だと思います。3回目ぐらいも大丈夫か、ちょっとどうかなっていうことになってくると思います。で来なくなることは恐れないでください。初めからそうなんですから。これが第2番目の対応です。でその場合には準備はですね、何にもいりません。ただ普通通りクリスチャンとして喜びを持って聖書読んだり教会行ったり、生き生きとしたクリスチャンとしてね、歩んでくださいと。間違ってもうちの教会にも問題があるんですよねなんてそういうことは言わないでください、ね、そう言ったらね、友達になってなんかこう共通項があって、あの心開いてくれるかなというふうに思うかと思うと、それはありませんので、いずれにしても最後まで心は開きませんので。だからですね、あのこちらね、普通友達になるためにはね、共通の敵を作って仲間になってみたりですね、まあいろいろと悪口言ってるうちにね、結構仲良くなったりして、そういうこともありますよね。だけどそういうことは愚かなことです。でネガティブなことというのは、一言言ったとしてもね、人は必ず全てネガティブなことしか印象に残らないことを知っておいてください。多くの人はこの点ほとんど知らないです。すごくいいこといっぱい言っときながらね、1個3秒ネガティブなことを言ったとします。おそらくね、説教の中で40分話を私がしても、ネガティブなことを一つ言っただけで、聞いている人のほとんどは39分357秒の話は忘れています。実はね、とんだにいいこと言ってもね、実は自分の中に残る事柄ってのはあるんですよ。その残る事柄が40分話したうちね、たったワンフレーズであっても、それでもって印象を築いていくものなんです。だからどんなことの場合にもね、うん、ね、黒川さんご主人素晴らしいんですよね、ただねとこう言ったらですね、大体ね皆さんただねっていうところが残る、ね、だからただねってことは絶対言っちゃいけない。でただねってことを一言言う人はですね、最終的にね、その人も信頼されなくなります。私はこの教会素晴らしい教会なんですよ、でもねってこう言ったらね、皆さんどこを聞いてかよ、でもねっていう後を聞くわけ、印象に必ずそれしか残らない。だからそれは大変愚かなことである。これは英語の書じゃなくてもね、どんな人の場合にも一言マイナスのことを言ったらおしまいなんですよ。だいたい政治家でね、一言言ったそれでもってやめるわけでしょ。あのね、あれ一生懸命ずっといいこと言ってきたってね、一回でダメになっちゃうんですよ。これはこういうものなんです。だから人間がマチュアになった時にね、その部分を決して言わない。英語の書に対応も同じなんです。あの問題ありますよ、自分の心の中にも、自分のクリスチャンとしての歩みの中にも。で私ね、例えば私は教会行ってるけどね、クリスチャンらしくないんですってこう言ったとするとね、あの謙遜だって皆さん聞かないんですよ。そうじゃなくて、そうでしょってエホバの証人は聞きます。教会行ったらね、問題あるでしょって。私は何度も何度も失敗しました。ヨハネの黙示録、これだけはね、あのなかなか難しくて、ね、ジョン・カルバンさえ本を書かなかったんですよってね、エホバの証人に言っちゃったんです。20冊もね、日本語であるから、ヨハネの黙示録だけは難しいんですよって、ね、なかなか私もわからないんですってね、謙遜のつもりで言ったのね。そしたらね、エホバの証人なんて、そうでしょって、 うちには刑事の書がありますって赤い刑事の書をね本当に読んだらおかしいことばっかり書いてあって議論すれば何をバカなこと言ってんのっていう話なんだけどもそれは後の祭りなんです。私は自分の教会の図書館に連れてってヨハンの黙示録の本がこれぐらいあったんです。こんなにあってもねなかなかヨハネの黙示録って解明できないんですよねって言ってね私はこう考えてますけどって言おうと思ったんですよね。エホバの証人には完全に私は失敗しました。うちは一つ赤い啓示の書がありますと私も読んであんなバカバカしいの話をすればそうなるけれども決して彼はそうは取らなかったということを知っておいていただきたい。つまり2回から3回5回ぐらいお話しする時の姿勢は自分の信仰の素晴らしいところ良いところそこを、ね、とにかく下手な鉄砲も数じゃ当たるじゃないんだけども何でもいいから言い続けること。朝読んでデボーションで読んだいい箇所ではありますよね。あるいは読んだ三浦彩子さんの本でもいいです。自分が受けたでもいいですからね。で3番目の5、6回、7、8回、10回話すっていうのはですねこれも相手の話を聞くんじゃないんです。ただ単に個人的な自分の準備をしない体験とか証だけではない。ここはですねエホバの証人の人と話するのは実は相手の困ることを話してください。こちらの困ることと相手が困ることと議論には2つあるっていうことなんです。クリスチャンが話をしてはいけないテーマと話した方がいいテーマがあるってことなんです。ほとんどのエホバの証人は皆さんがクリスチャンだって分かったらね何を話したいかイエスは神であるかどうかっていうところを話をしたいんです。三位一体話したいんですよ。でクリスチャンはねこれに結構自信があるんです。だからねすぐそのテーマに乗っかっちゃうんです。牧師さんだって大抵乗っかります。私もそうでした。ヨハネ 1-1 を開けばねイエスは神であるというのは明らかなんだから。でヨハネ 1-1 から議論をするたらですねこれは非常に議論をしにくい聖句でありテーマであるだけじゃなくてその結果ですね悩まなければならないのはどっちかというとクリスチャンであること分かりますか。だって三位一体が真理でなかったらどうなのかっていうクリスチャンでしょ。困るのはエホバの証人はね実は精神的にもね困らないんですよ。で三位一体っていうのを話しちゃうとそうするとそれは自分が悩みを来週ねお話しするのに元気が出てこない。で地獄の話も同じ霊魂不滅の話だってねこんなのは議論したらねどっちが本当のところ正しいか分かんなくなっちゃう。だからいわゆる異端と言われる3つの教理みたいなものは話すとこちらが、ま、困るんです。それが真理でないと申し上げてるわけじゃない。ただ話したらせっかく 5,6 回話してるうちねいつもね自分が正しいかどうかねチェックされてるんだよね。向こうは伝道に来てんだからいいんだけどこっちはねそのためにお茶出してるわけじゃないわけでしょ。じゃあ向こうが困る話って何でしょうかっていうことですけどね。向こうが困るのはね例えば物見の音予言したことありますか。こう聞いてください。ありませんっつったら世の終わりのことをねハルマゲドンのこと予言したことありますかって聞くとですねありませんって言ったら本当になかったですか調べてきてくれませんかってこう言えばいいわけでしょ。あるいはですね聖書解釈するって皆さん自分で解釈なさらないんですか。誰が解釈してるんですか。後落ち体ですか。 統治隊ってどういう人なんですか、どこに住んでるんですか、何人ぐらいいらっしゃるんですか、聖書よく勉強してるわけなんですか、統治隊って聖書に出てくるわけですかね、こういうテーマで話をしてみてください、ね、この物見の統治ね、神様のね思い計画啓示を伝えてると、あそうなんですかって、誰書いたんですか、そうするとそちら側が弁明しなきゃいけない言葉になりますよね。あるいは輸血でもいいですよ、輸血の話でね、相手を説き伏せようとしちゃいけないんですけど、輸血どうしていけないんですかとね、人の働きでも15章でもね、あるいはレビ記11章、あるいは創世記の9章、まあ動物の血を食べてはいけないっていうところ3箇所ぐらい引いてくると思いますから、それねゆっくり考えて聞いては考えてみてください。そう人の働きね、15章を見ると血を避けなさいって書いてある。その後で街道で安息日ごとにモーセの律法読まれてますからなんて書いてあるからね、なんでこんなこと書いてあるんですかねとかってこう言いながらね、相手にこう考えさせていく。血を食べることは輸血と同じだっていうけど、あそうなんですか、血を食べるって輸血と同じなんですかと。栄養剤をこう血液血管に入れますよねとかって言って説明してくれると思いますから、ああそうなんですかと、ね、本当に同じなんでしょうかね、よくわからないんだけどって、そういうふうに言ってですね、で相手に疑問を投げかけて、私納得しませんっていうところを言ってあげればいいわけです。でこの5回6回7回8回10回ぐらいお話しするためにはこれ準備必要です。どういうテーマをどんなふうに話をしたらいいか、そのテーマがこちらが困るというか、クリスチャンがね答えなきゃいけない弁明しなきゃならないようなテーマは話さないで、相手が弁明しなければならないテーマを考えること。そう、新世界訳の方がいい訳、何が違うんですか、こっちが違いますって言わない方がいいわけ。どこが一番大きな違いなんですかって言ったら、エホバの名前がねあることですって向こう答えてくれるから、あそうなんだ、うちの方エホバ確かなかったね、新海訳でも新教訳でも、へ初めて考えました。勉強はしておくんだけれど、あらかじめ勉強してあるようなことを方面に出さないでください。何でもですね、知ってることを全部言ってしまうのは一番アホなんです。自分勉強して前の日に読んだことを一生懸命言っちゃうね。聞かれたら答えるっていうとね、この人どこまでいろいろ知識があるんだろうかとこう思ってくれますのでね。でやっぱり知ってること何度もペラペラ喋らせちゃったらね、あとはね何言っても知らないことだからねってこっちもね議論しやすくなるんですよ。だから何か言うとね、不思議と答え返ってくると、この人結構よく勉強してるなと思わないで考える人だなっていうふうに思わせてください。だって普通の人考えたらすぐこうなりますよっていうスタンスでね、何でも自然にお話してあげてくださるといいんです。と新世界訳、そうエホバの名前うちはあるんです、お宅はないですねって言われた、そうなんですか、何回ぐらいあるんでしょうかと、新約聖書にはとかね、絶対自分で237回出てきましてってこう言っちゃわないでください。で言いたくなるんだけど、何回ぐらい出てくるでしょうかね、3回とか5回とか10回ぐらいなんでしょうかねとかね、なんか適当なこと言いながらね、237回って言ったら、 そうなんですか。私訳聖書500ページもあると、じゃあ1ページに2回ぐらいは出てくる方だったんですねと。私気がつかなかった、うちの聖書にはなかったの、まあ、お宅の聖書にあるんですねと。なんでお宅の聖書があるんですかと、ちゃんと説明してくれますからね。そしたら、そうなんですかって、そしてその説明が本当のところ理屈に合ってるのかどうか。常にへ理屈であっても一応の説明はしてきますので、だからそのへ理屈であっても決して否定しないで、ただへ理屈ですよねっていうことをね、実際的具体的にそう思わせる必要があるんです。この前九州行った時ですね、237回エコバっていうのは出てくるのは1500年代のね、ヘブライ語の聖書、新約聖書からであってって、それをね長老に言ったらね、そしたら、うん、それはそういう証拠から復元しましたって答えられちゃって、後が続かなかったんだけど、どうしたらいいでしょうかって、そういうふうに質問があったんです。でこれはですね、議論をする時の最初の言葉が間違っている。つまりね、あ、237回出てくる復元したんですか、復元って何ですかってね、いろいろ聞くわけです。そうすると、もともとあったものを途中でなくなったから復元した、もともとあったってどういうことですか、あ、パウロが直筆のものとかね、ヨハネ直筆のものがあった、そしてなくなっちゃったったら、いつ頃なくなっちゃったんですか、何世紀ぐらいからなくなったんですか、そういうことをね、あらかじめよく聞いとくんです。自分の言葉で言わせるんです。そういうことを言わせる前に、1500年代のね、いろんな本から参考にしたんですよねって言っちゃうので、実はこの議論が何の意味もない議論にさせてしまってるわけです。だから予言の間違いだってですね、ああ予言いっぱい間違えました、でも今はねごめんなさいって言ったからいいんです、正直で、なんて言ってね、開き直っちゃうんですよ。だから議論をするときにはテーマと同時に議論の仕方をよく知って、でここで学ばない限り、こういうことをどこかで学ばない限り、だから5回6回10回はできないってことなんです。しかもストレートに出してしまうのは愚か。知っていて相手に言わせて相手に考えさせていく、これもカウンセリングってみんなそうでしょ、そういうことを実はしていくということなんです。一方的に教え込むっていうんじゃないんです。第4番目の結論はですね、半年ぐらいは学ぼう。この時はもうね、全然違います。実は相手の土俵に立って相手の土俵の上で議論するんです。だからこれは完全に相手のペースに入ること、3番目までは自分のペースで生きること。そうするとですね、最初に大事です、私はねエホバの証人にいっぱい疑問があります、質問があります、私はあなたエホバの証人に入るのに何年ぐらいかかりましたと、大抵時間かかってますので、ね、3年かかりましたとか10年かかりましたとか言う、私はあなたより頭が悪いのでね、多分あなたの倍ぐらいはかかると思いまして、あらかじめ言っといてください、私山ほど疑問があるのでね、その疑問をね解けたら入ります。で実はね、一つ聞けばね、二つも三つもね質問が出てくるって、私はそういうタイプなんですみたいなね。で絶対にね私と一緒に学んでください。でもう一つね、一人で来てくださいませんかって言ってください。二人で来たいって言うからね。でまあやむを得ず二人の場合しょうがないんだけどね、最終的に。でも本当にね、相手に伝道しようと思ったら一人。二人で来るとね、相談されちゃってね、ダメなんですよ。だからお互いでお互い監視してますのでね。 私も経験ありますがね、長老の方はねしたたかなんですよ。で後から入った方が奉仕のしもべね、年齢はあんまり変わらないんだけどね、義理の弟さん、この方はね入って間もなくでね、この長老の人がですね席を外してね、トイレに行ったり子供の面倒見たりで、なんか時はね2人だけになるといいんですよ。でね2人だけになるとね、この結構真面目にレスポンスしてくれる。で最初はですねそういう時が結構 あるとうまくいってたんですが、途中からですねその人が帰ってきたらね、ずっと必ず説明するようになっちゃったんですよ。でね、説明するとこの2人がね、こうって言ってね、そこで確認されちゃうから、いない時に話したのがね台無しになっちゃうんです。つまり途中ではですね、あのこちらのね村野さんっていう人ね、こちら片岡さんっていう人が星野守護部ね、片岡さんと私と2人だけで、ね、話すこととっても危険視してた。でいない時はねもうね、今度は片岡さんが村野さんにね報告するようになった。これは結果的には伝道にならないんです。どれだけ自分が聞いてやってもね。だから、そういうことでもって半年間のうちの最初前半の 2,3 ヶ月間は聞く一方、とにかく聞いてください、反論しない。でどこでどんな本を外で読んでもそれは読む必要はありますが、最終的にご本人から聞いた言葉のメモから3ヶ月経ったそこから質問する。村野さん何月何日あなたこんなことをおっしゃいましたよねって、まず確認から始まる。これは今でも変わらないですかとかですね、これみんな他の人もおっしゃってることですかとかですね、物見の塔で昔からこれを教えてることですかとかね、村野さん個人の考えじゃないですよねっていうこと、それそうじゃないって大抵言いますので、そういうですねいわゆる外堀を埋めておいてから、でじゃあこれを支持している聖句って何ですかって聞けるだけ聞き出してください。いちいち反論しないでね、あそうなんですか、人の働き15章20節は分かりました、レビ記17章11節は分かりました、創世記9章3節分かりました、輸血のことで他に聖句ないんですか、もっとないですか、しつこいぐらい聞いてください。あったら教えてください。でこの3つでは私は納得しません、いや違う解釈なんじゃないでしょうかってこう判断していくわけでしょ。だから要するに言いたい事柄をきちっと自分も相手も同じテーマで同じ土俵に立っているってことを確認する以外ないんです。で半年間お話をしたならば、まあ、大抵それは一冊の本を使いますので、向こうのテキストを使いません、終わるはずです。でそれでご自分がですね、まあ、話してて無駄だと思うかもしれないし、いやもっと話をしたい、大抵その頃になるとですね、できればもっといろいろと対話をしたいということになると思います。この時はですね、私は4番目の時は自分がちゃんと教会生活をやっぱり言っててください。礼拝もあんまり出ないけどね、エホバの人と毎週話してるっていうのはちょっと問題があるかもしれない。それからですね、牧師さんにお話ししといてください。で聖句わからないことがあったら先生に聞いてください、この解釈はどういうことで、時にはギリシャ語とかヘブル語を向こうで持ち出したら、こちらは知る必要ありません、だけどね私の牧師さんに聞いてきますからって言って、で牧師さんが分からなかったら、あのエコマルションのヘリクツのギリシャ語のヘリクツは牧師さんで分からないことがあります。普通のギリシャ語を勉強してね、それでは出てこないおかしなギリシャ語の解釈をしていることがあります。そういう時には宅会カウンセリングやってる中澤あるいはフード先生でも、こういうことについては草刈先生でも誰でもご存知です、あのそういう先生に質問されると、ギリシャ語でこういうことを言ってるけど、あそれはエホバの証人の独特な使い方だからと言って、でそういうアドバイスとか情報は必要です。そういうことで してくださると大丈夫なんですね。これが第4番目です。で、この4つのどれを取るかによって実はエホバの証人がおいでになった時の対応の仕方違うわけです。いいんです、ガチャンと閉めてもね、来ないでくださいって言っても、あるいはお家に入ってクリスチャンの証をしてもいいんです。あるいは相手の困ることを議論してもいいし、半年間時間かけて相手の中でもって学び続けて一個ずつ反論していって信仰について考えていただくってことでもいいんです。この対応の仕方というのを皆さんが身につけてくださると、そうするととっても役立つんじゃないかなと思うんですね。じゃあ今日は、そこまでにして、そしてもし、皆さんが何か経験があったり質問があったりいろんなことがあったら、私ちょっとここで失礼しますけれども、皆さんの中であと10分か5分か10分お話ししていただけたら感謝です。よろしくお願いします。